本当ね、いい時代になりましたよね。
いや本当に、
うん、でだからそこからその2012年か、
うん、
から僕のビジネスの方向性っていうのもやっぱ、
うん、
ガラッとどんどん変わっていって、
うんうん、
で 今となってはねもう、うん、サロンとかやってるじゃないですか。
今やね。
そう今や
まさかのね
そうそうそうそうそうそう
やってますね。2
人でねオンラインサロンやってるんですけど、
うん、
だからそこにもね2000人以上参加してくれてて、でそれこそ何かやりたいってなったら、
うん、
すぐ人が集まる状態になってるじゃないですか。
そうだね。うん、
だからそれこそね前回の動画で話してたチーズケーキとかも、
はいはいはい、
あの結構大量に買ってね、
うん、
あのサロンのみんなで食べようっていう会をやったりとか、
そうそう、
ああいうのが面白いですよね。
面白いね、
うん、でこの間はねおにぎり握ってお
にぎり握ったね
それもね多分1本目の動画なんかで喋ったと思うんですけど、うん、そうだから結構ねその役に立つっていうのはもちろんあるとは思うんですけど、
うん、
その方が嬉しいじゃないですかみんなにとっても。
そうだね。
でもそれだけじゃないっていうような、うん、なんかモデルに変わってきたなっていうのは。
そうなんか語弊を恐れずに言えば、うん、もうその贅沢な、
うん、
あものにやっぱ人はお金を使いたいんだよね。
はいはいはい、
で贅沢っていうとさ古い感覚だと高いものとか
ブランド品とか
そうとゴージャスなものとかさ、
はいはいはい、
無駄遣いみたいな感覚があったと思うんだけど、そうじゃなくてなんか極端な話さその共感とかその思いの共有とかってことをずっと今回の一連の動画で我々も言ってるけど、
うん、
それって贅沢品だと思うんだよね。
ああ確かに
極端な話だってなくても生きてはいけるじゃん、うん、
いやそれちょっとね前回の動画撮ってた時も思ったんですよ、
うん、
あのだって要はクラウドファンディングとかで、
うん、
あんだけお金が集まるってことは、うん、みんなお金余ってるのかなっていう。
いやそうそう、でもお金余ってる人も中にいるだろうけど、
はいはい、
余ってない人の方が多いはずなんだ。
多いはずです
よね、あれだけの人数来てんだから。
そうですよね。
そうするとお金は余ってないんだけど、うん、本当は買うべきものはあるのかもしれないけど、
うんうんうんうん、
ついついチーズケーキをポチってしまうっていう状況が発生してるわけよ、
はいはいはい、うん、VTuber に投資して
しまう、投資してしまう、綺麗になってほしい、可愛くなってほしいっていう思いの方が強い。
そうですよね、うん、
明日のご飯よりもそっちの方にお金を払っちゃうっていう現実があって、
うんうんうん、
そのなくてもいいけど…点々点っていうものを人は求めてるんだよね、うん、
あーなるほどね、
うん
うん、
まあ極論さ 2,3 日ご飯食べなくても死にはしないじゃん、
うんうん、
だけど 2,3 日心が乾いてたら生きていたくなくなるんだよね。
あ、何にもいいねが押せない状態、
うん、そうそうそう誰とも何も共有できない状態。
あ、確かに確かに、
うん、だからそれをまあ極論ばっかり言って申し訳ないけどさ、
うんうん、
俺らがさ美味しいものを食べた時に本当に美味しいものを食べた時に、うん、あ、また一つ不幸になりましたねみたいな話するじゃん、
はいはいはいはい、
つまり本当に美味しいものを知るとそれまで美味しいと思ってたものが急に美味しくなくなっちゃうから
そうですね。
じゃあこの本当に美味しいものをいつでも食べれればいいけど、
うん、
たまにしか食べれないってなったら
食べれないですね。
ものすごい不幸じゃん。
そうなんですよね幸せになってるのか不幸になってるのかよく分かんない状態。
分かんないじゃん、うん、つまりいいものを知ってしまう、自分の心が強く動くものを知ってしまうって、うん、幸福なんだけどそれを失った時の不幸が発生するわけよ、
はいはいはい、
それと同じで一旦この SNS とかいろんなものを駆使して、うん、共感とか共有みたいなもので人とつながるとこれもう失えない。
なるほどなるほどそっか、もう後戻りできないですね。
そうできないんですよ。
人類は、
そう、人類はパンドラの箱を開けたんですよ、
ね、はいはいはいはい、
もういよいよ
確かにな、確かに今時もうねハイブランドで身を包んで、まあそういう人もいますけど、うん、なんかそれに対して憧れを持たないですもんね。
そうなのよ。
それよりは例えばグランピングとか、
うん、
ああいうの行きたかったじゃないですか。そうそう、ナイトプールとかね、
気の置けない仲間とどうやってその時間を共感に満ちた時間として過ごすかっていうことに、うん、こう意識が向いてるわけね。
物を買わないかもしれないですね。
いや、いらないもんだって。
確かに確かに、
うん、だから、うん、その昔はさ、こういうインフラがなかったから、
うんうんうん、
共感なんてほとんど得られなかったわけ、人生の中で。
うん、
だから家族だけが唯一の味方とか言われてたりしてて、
うん、
で共感関係ないもののために働くこともできたし、
うん、
食べるために頑張れたの。でも今はもう共感がありすぎて、食べなくてもいいから共感してほしい、
確かに確かに、
働かなくてもいいから共感してほしい、家族よりもこっちの方が大事だみたいな
働かなくてもいいから共感してほしい、ちょっと面白いですね
になってきてんだよね、どんどん。
なるほどなるほど、うん、
だから人間、その、より良いものを 知ってしまうと、もう後戻りできないっていう性質が、俺はすごく出てると思う、ね、この共感には。
あ、でも面白いですね。その結局人間が理性か感性か、うん、そのどっちのベースで生きてるのかっていうのが、まあ、脳科学的にも証明されたわけじゃないですか。
そうだね。
感性とか感情とかっていうのがやっぱベースにあっ て、
うん、そうだね。
そうだからそっちができるようになっちゃったから、うん、もう理性には戻れないんですね。
戻れない。理性をメインとして生きられない。
確かに確かに。つまんないですもんね。
そうなのよ、うん、だからまあ、現代思想の中では、うん、ある一部の人たちが人間はどんどん動物化していくってことをここ10年ぐらいずっと言ってるんだけど、なん、はいはい、ね、でかっていうとそういうことなんだよね、うん、理性を人間の特徴だとすれば、うん、感情的なものっていうのはさ、動物も持ってるわけだから、はいはいはい、理性を持ってないとされてるから、うんうんうん、だからそうなってくるとやっぱりどんどんどんどん動物に寄ってくんじゃないかっていう、うん、それを嘆く人々もいるし、
はいはいはい、
いや、より人間らしくていいじゃないかっていう人もいるし、これがいいか悪いかは俺は分かんないけど、うん、いずれにしてもそっちになってってることは間違いない。
うん、うん、いや本当そうですね。今だったらやっぱり、まあ、今はね、そのコロナのせいもあって、うん、みんなで集まってワイワイするっていうのもなかなかできなくなってきてるので、うんうん、どうしてもその回数は減ってしまいましたけど、うん、それこそその2012年以降の僕の企画とかだと、みんなで旅行に行ったりとか、
はいはいはいはい、
なんかそういうのもどんどん増えてきてて、うんうん、やっぱそういうのがね、いいなと思ってたんですよね、うんうん、でそういうのに来てくれるし、うん、むしろた楽しみにしてくれてる、うん、また企画してくださいっても言われるし、
うん、そうだね。
でそれこそそういう時期に僕の地元に帰るツアーとかもやってたんですけど、うん、やっぱ嬉しいですよね単純に地元に連れてって
そう、ね、
みんなが喜んでくれて、
うん、ワイワイしてくれてね。
そう、初めてその時に多分2013年ぐらいかな、初めて、うん、みんなを連れてったんですけど、うん、20人ぐらいで行ったのかな、うんうん、あんなにだから喜んでくれると思ってなかったし、うん、そう、不思議な感覚でした ね。
やっぱ自分が子供の頃さ、うん、美味しいと思ってたものをさ、うん、美味しいって言ってくれたりとかさ、うん、綺麗だと思ってた景色をさ、いい景色ですねって言ってくれたりするとさ、うん、やっぱり嬉しいんだよね、それだけで ね。
そうだからセットになったって感じですかね。その、うん、今普段やってたセミナーももちろんやるけど、うんうん、それにプラスして地元に帰って遊びましょうみたいなのもあって、
そうだね。
そう、でそうすることによってなんか一体感も生まれるし、うん、で僕も嬉しいし、うん、なんだろう、どっちがメインか分かんなくなってくるというか。
そうだね。だから僕らがさ、やってるそのサロンもさ、もともとはさ、もうちょっとこうビジネス寄りっていうかさ、はいはいはい、ビジネスを教えましょうみたいな、うん、のメインコンテンツとして、サブコンテンツとして料理やってみたりとか、うん、いろんなイベントやってみたりとかっていうのをやろうぜみたいな話で始めてたけどさ、
うん、そうですね、
もう今やもう
まあ今となってはね、
う
ん、お料理サロンなのかな、
そうそうそう、
筋トレサロンなのかなみたいな、
なんやかんややっぱ料理コンテンツのな人気が一番あるから。
ありますね。
でもそれって結果論から考えればさ、当たり前で、うん、やっぱ美味しいものを気の置けない人と食べるって、こんなに幸福感感じることなかなかないのよ、人間が生きていく中で。
あ、確かにね、うん、まあ、何を食べるかもあるけど、誰と食べるかっていうのも大事って言いますもんね。
そう、大事だから、うん、で今はさ、いや、うん、俺びっくりしたのは、そのコロナでさ、ズーム飲み会みたいな、うん、オンライン飲みみたいのがさ、
うん、ありますね、
意外と浸透したじゃん。最初その言葉聞いた時に、はいはいはい、しょうもなってみんな思ったはずなんだよだけどやってみたら、うん、ないよりはるかに楽しかったんだと思うんだよね。
楽しい、意外と楽しいですね
だからやっぱり人間って、その家でコンビニで買ってきた缶ビールとか安いチューハイみたいのであったとしても、そうやって仲間と飲むっていうのは満ちるんだよね、心が。
確かに、
うん、
そうですね、うん、いや、オンライン飲み会ね、結構所望されることあるんですけどね、
うんうんうん、
やりましょうよ、
うんうんうんうん、
結局1回か2回しかやってないのかな、
うん、でもそうなんだよね、結構ね、意外と適応するんだよね、
うん、確かに
グランピングとかの方がそれいいかもしれないけど、でもオンライン飲み会はもっともっと気軽につながれるんだよね、うん、
確かに。
だからそう考えると、それがもう主流になってもいいかもしれないぐらいの気配はあるよね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、まあ、インスタライブとかもまさにそんな感じですもんね、うん、別にお互いが顔見合いながらってわけじゃないけど、うん、なんかそこにいる気がするじゃないですか。
そうそうそう、うん、 共有してんだよね、その時間と場所を共有する。これが昭和だとさ、ノミニケーションとか言ってさ、うん、今だったらアルハラって言われるけどさなんか無理やり飲みに連れてかれて、はいはい、でこれがないと親睦が深まんないんだ、意思の疎通ができないんだみたいな感じで言われてたわけだけど、うん、だからそういうものっていうのがどんどんオンラインとかに移行できたりとかしていくんだなと思って、すごくだから興味深く見てる。
確かに確かに、うん、そうで、まあ、僕の、ね、ビジネスの話にさ戻すんだとすれば、
うん、
そのまあ、コミュニティって話を聞いて、
うん、
でそこからそれを強く意識し始めて、
うん、
で何がどうなったかっていうと、やっぱ一番大きいのはなんか余計なことしなくなりましたね。そのまあ、もちろん広告を出したりだとか、うん、なんか宣伝活動みたいなことはするはするんですけど、うん、なんだろうな、アフィリエイターにお願いしてとか、
あ、
もうそういうのもほとんどなくなったし、
うん、
なんていうのかな、そこに労力が割かなくなりましたよね、
うんうんうん
うん、そこはもう最低限、そういうこと自動化みたいなことで、うん、回る分だけで十分だからっていうの で、うん、でその代わりに集まってくれた人たちに対して何かをやるっていう分量が増えたんで、
うんうんうん、
そうだから比率がだいぶ変わったなっていう、
ね、うんうんうんうん、そうだよね。
でそれによって売上の比率も変わるんですよね、
うんうん、
で実際そのだって集客が要はコストが下がっていってるんで、
うんうんうん、
コストも量、作業時間も下がっていってるんで、うんうん、でその代わりにそのフォローアップとかメルマガ書いたりとかそういうのが増えていってるんで、だから集客0円で売り上げは上がるってことじゃないですか、
うんうん、
だからリピートしてくれる人が増えるわけなんで、
そうだね、
そうだからそうすると利益が増えるんですよね、
うん、確かに、
うん、だから結構不思議なことがね、
だから額面上の売り上げが一緒だったとしても、
うん、
その中身を見ると利益はだいぶ増えてるみたいなことになるわけじゃん、
うん、そうなんですよね、うん、
でもそれを求めてやってるわけじゃなくて、うん、むしろ自分の心の充実感とか、うん、楽しさみたいなものとかを求めてやった結果そうなったっていうね、
そうそうそうそう、
うん、
で実際ね、例えば旅行企画をするとか一緒になんか美味しいもの食べに行きましょうみたいなことをすると、うん、ほぼ経費なんで、
うんうん、
あの利益にはならないじゃないですか、うんうん、それ自体は、
そうだね、
そうそう、だからそっちにお金使えるようになったんで
確かに確かに
だからどうせね何かコンテンツみたいなのを販売したら、うん、ほぼ利益なんで、
うんうん、
だから、ね、そっちでじゃあ十分利益出てるし、うん、じゃあこの企画に関してはもう利益度外視でやっちゃおうみたいなことができ、
うんうん、
できるんで、
そうなんだよね、
だから無駄になんかいい会場でやってみたりだとか、
う
ん、
確かにね、
そうなんかいろんなことやりましたよ、パーティーとかも結構やったし、
うんうんうん
うん、人集めてイベントしてたな
思い出、
うん、2013年ぐらいは結構やってた気がする
ああもう思いっきりそっちに振った年なんだろうねきっとね
いや本当そうそうそうそうなんか楽しいことがやりたいと、
うんうんうん、
その役に立つっていうことはもちろんあるけど、うん、やっぱり一番は楽しいか楽しくないかだろうっていうことで、
うん、
それが分かってくれる人が来てくれたらいいなっていうことでやってましたね、
う
ん
うん、そうね、
うん、まあ今もそうですよね、
うんうん、そうそう、だから今とかはさ、まあ、前の動画でも言ったけどさ、そのサロンでじゃあビーフシチュー食べるとかケチャップ食べてみるとかさ、うんうん、パスタやってみるとか、まあ、それにかかる費用はさ別にね、領収書出してないってこと、うんうんうん、俺が全部持ち出しでやってるわけじゃんずっと。でもそれでいいんだよね、俺が楽しいから、
うんうん、
やってる時も楽しいしね、
うん、
でこれがさらにいろんな人に喜んでもらえて、で初めてねその旦那さんから美味しいって言ってもらえたとかさ、あるいは子供と作ってる写真とかをさアップしてくれたりしてるじゃん、はいはい、サロン
ありますね、
ああいうのいいよねやっぱ、
確かに確かに、
ああいうの見るとやっぱりああもっとやろうってなるんだよね、
あ確かにそうかもしれないですね、うん、もうだってすごいですね、家族まで巻き込んじゃってるわけですからね
そ, う そ, う そ, うそうなのよ、だから、うん、幸福度を上げるっていうさ、俺が勝手に思ってるミッションみたいのがあるんだけど、うん、人間の幸福度をちょっとずつでも上げたいっていうのがあって、
あなるほど、ね、
その中の一つに例えば15年前もそれは思ってたんだよ、
うんうんうん、
そういう気持ちはあって、だってもともと世界平和をどうのこうのっていう思いで起業してるわけだから、はいはいはい、うん、でそういう中に例えばじゃあ人間はお金がないと殺伐として争うんじゃないかと、うん、金持ち喧嘩せずって昔から言うじゃん、
はいはいはい、
だからお金をある程度持てば人って争わなくなるんじゃないのかなと、心に余裕ができてって思ってビジネスを教えるっていうことやってたりとか、うん、いやいややっぱりそれじゃあ変わんなそうだから哲学とかを教えれば人は頭をしっかり使えるようになって、頭が使えれば争うなんて無駄なことしないでしょみたいな、
まあ、確かに、
いうような感じで今料理に至ってるっていうだけなんだけど美味しいもの食べてる時人って争えるのっていうところに至ってて
なるほどなるほど、
で料理はやっぱ俺がね料理にすごい可能性を感じるのは、うん、でサロンでやってみてやっぱり革新に変わったけど、 家族の時間が良くなるんだよ。より良いものになる。
確かに確かに
間違いなく、うん。料理って子供絶対好きだから、やらせると。
それはまさにね、うん、生の報告が上がってきてる、ね。
いや、そうそう。やっぱそうなんだなと思う。
確かに。
そう、だから料理っていうものにこんだけ注力してるのは、うん、人間の幸福度をもう一番簡単に上げれて、うん、なおかつ家族仲が良くなる。その時間と空間のクオリティが上がる。
はいはいはい。
っていうところがあって、やってんだよね。
それはもうあれですね。じゃあやっぱ頭だけじゃ無理ですね。
いや、そうなんです、う
ん。そんなことにならないですもんね。
ならないんですよ。どんなに哲学勉強したってそうはならないですよ。
確かに、ね。家族が仲良くなる理屈とか学んでもならないです
よ。いや、ならないですよ。でも料理をみんなで作って食べたら一瞬でなるんですよ。
確かに、確かに。そうですね、うん。喧嘩は絶対しないですね。
そう。で、それが美味しければ、なおのことなんですよ。うん、だってね、ほら、うちらの堤さんもさ、料理のおかげでもう子供の尊敬を勝ち取ってるわけでしょ。今や。
そうですね。親戚のおじさんみたいな扱いだったっていう話ですよね。
そうですよ。それがね、今やもうパパの料理が基準になってきて。だからそういうふうに家族の関係が一瞬で良くなるんだよ。料理って。
それは本当すごい。
うん。でもそれがすごくね。で、実際我々もさ、もともとはもうなんかこうやって仕事で集まったらさ、うん、じゃあ飯どこ行きましょうかとかさ、うん、いうのが当たり前だったけど、うん、福岡とかだったら、なんか作ろっかっていう選択肢が当たり前に出てきて、
そうですね、
その方がうまいんじゃねえかみたいなとか、うん、その方が楽しいんじゃねえかっていうさ、ね、
レパートリーも増えてきたんで、
そうそうそうそう、そう
そう、パスタ作ろうか、うん、唐揚げ作ろうかみたいな、
うん、米炊こうかとか、で冷蔵庫ができたもんだからもう食材が入るようになったから、
そうですね、
ある程度何でも作れるようになってきて
確かに確かに、
そうだ、その方がさ、飯食いながらも自由にさリラックスしてなんか喋れるし、まあ、楽しかったり有益だったりっていう時間が増えた感じするんだよね。
そうですね、うん、だそういうのがね今どんどん増えているなと思います。僕らがやってること以外にも、
うん、
それこそオンラインサロンとかまさにそうだと思いますけど、うん、まあ、YouTuber もそうですよね、
うん、そうだね、
Instagram もそうだし、
いや本当に、
うん、
だからやっぱああいう人々は大なり小なり多くの人をこう幸福度を上げてる、少しずつ、やっぱりその人気の YouTuber だったら例えば俺が見ていや全然面白くないじゃんって思う人でもコメントとか見るともう1日1回この人の動画見ればもう嫌なこと忘れられると か、
確かに
コメントいっぱいついてるわけよ。だからそれをさ、俺がいやこんな面白くないのになんでっていうのもおかしな話じゃん、
う
ん、
そうですね、
うん、だってその人はそれで救われてんだから、うん、
確かに確かに、
でそれで明日も笑顔で会社に行けるんだから、そういう人たちがいろんなところにいっぱいいるのが今の時代で、
うん、
逆にさ YouTube でさ内容すごくいいのに全然跳ねないチャンネルいっぱいあるじゃん、
う
ん
う
ん、
そうですね、
それってやっぱりね内容がいいだけなんだよね、心に来ないんだよね、うん、共感が一切起こらない、
だね、
だから出来のいい教科書読んでる感じなんだ
よ、はいはいはい、
それだけなんですよ。
だからもう僕の YouTube チャンネルがね絶賛その状態だと思いますけど
頑張ってくださいよそれは
頑張りますいや本当ね今回、まあ、一番最初の動画撮ったのは福岡でしたけど、
うんうん、
そこからずっと考えてますよ思いって何なんだろうなって
共有する思いって何だろう、
そうそう、僕はこの YouTube チャンネルで何を共有したいんだろうなってずっと考えてます、
うん、そうだね、
だそろそろなんか方向性決めなきゃなと一応思ってはいたんで、
うん、うんうん、
そうそう、いいきっかけだなと思いながら、
そうね、うん、だからやっぱりその強い共感とか思いが打ち出されないチャンネルはやっぱ伸びないんだよね、どうしても、
うんうんうん、
それはもうジャンル関係なく伸びてないから YouTube 見ると、俺はほら YouTube 昔から見てるから、
うん、
もう8年前とかさ、
はいはいはい、
7年前ぐらいとかからもうずっと見てるから、
なるほど、
だからやっぱりその変遷をずっと追っかけてるけど、最近はもう如実にそう、その全然くだらないのに1秒でも2秒でもほなんか心に来る瞬間があると、うん、次も見ちゃうんだよね。
ああ、なるほどね、
うん、だから、うん、11分くだらなくても3秒心に来れば動画もう一個見るんだよ。
へ
え、それがもう YouTube。
なるほど、
うん、
それ面白いですね、
うん、なんかどうしても僕らの感覚だと最初から最後までいい内容で埋め尽くさないといけないってやっぱ思っちゃうじゃん。
そうですね、そういうなんだろう先入観というか脅迫観念がありますね。
そうそう、それでやっぱ育っちゃったからあるんだけど、やっぱもう全然違うね。そういうチャンネルはすごく役に立ちました、ありがとうございますみたいなコメントはつくんだけど、うん、総再生回数で言ったらもうこっち今さっき言った人たちも100分の1、うんうん、200分の1とかしかない、
うんうん、そうですね、うん、いや本当に
そう、すごくなんか我々にとってもだから試練の時代でもあるし、
うん、そうですね、
でも最高にいい時代なのは間違いないから、
いや本当本当、うん、 だからもういいことしかないじゃないですか。だって自分が好きなことができて、
う
ん、
そうそう、
思いを共有できて、
そうそう、
でそれに人が集まってきて、
そう、必要ならお金にも変わる、
でモチベーションは無限に湧いて
くる、無限に湧いてくる、だってもともと湧いてることやってんだから
確かにそうですよね、共感がお金に変わるですもんね、
うん、いやそうなんですよ、だから共感がお金にも変わるけど、共感がモチベーションにも変わるんだよね。だから世の中のモチベーション理論の本とかはほぼ焼き払ってもいいかもしれない。ほぼ必要ないかもしれない、もはや。
うわ、すごいな。もう共感がリソースですね。
リソース、そうそう。
全てのリソースが共感になっちゃった。
そうそうそう。厳選になっても、こっからあらゆるものがこう生まれてきている時代かもしれない。
すごいな。いいですね。そんな生き方したいですね。
そうだね。だからそれはもうちょっとマインドセット変えたり、うん、あとはそのどういうインフラがどういうふうに使えるのかっていう基本的な知識は必要だから、
そうですね。
それを全く存じ上げないっていう人は少しそれを勉強する時間は必要かもしれないけど、
確かに確かに。
それさえ分かれば、うん、あとはもう表現していくだけですから。
そうですよね。
すごくいいですよ。
まあそこの表現するっていうのはまたね、うん、問題ですよね。
まあね。
問題というか、
うん、そこは一つね。やっていかないと、だってね、うん、家の押し入れでじーっとしてたらさ、
そうですね、
どんな共感の時代になったってね、
思いはあるんだけどなみたいな、
そうそうそう、誰も共感してくんないなって、それは押し入れまで見には来ないですから人んちのね、
そうですね、うん、本当情報発信の時代になりましたからね、
うん、
前にね木澤さんが1億層アーティスト時代とか、
あ、言ってたね、
そういうような言葉で表現してたと思うんですけど、うんうん、本当に1億層発信時代になっちゃったから、
なったね、
うん、そこでやっぱり自分の思いをちゃんと伝えなきゃいけないですよね、
うん、そうだね、だから10年の時を経て僕が言ってることは現実になったわけですよ、
確かに、
うん、ようやく
いや本当そうですね2020年ですもんね今、
そうですよ、
うん、
僕あれ言ってたの10年以上前ですから、
あ、うん、確かに、
うん、
確かに
これからこういう時代になるって、だからそれに向けて準備しなきゃいけないってずっと言ってたんですけど、だから発信とか表現とか、うん、どういうふうなものが人の心をつかむかとか、そういう話ずっとしてたじゃん、
うん、
十何年前から、
そうですね、
うん、そうですよ、それが今分かりやすい形で、
うん、そうですね、
現実になってるから、
うん、いや本当本当、だから、まあ、ある意味ねコロナとかでもそういうもので広がったじゃないですか、うん、ステイホームステイホームってみんな言ってみたりだとか、
うんうん、
そのお家でできることで楽しもうとか、
うん、そうだね、
っていうのが広がったりとか、だからいい面も悪い面もね両方もちろんあると思うんですけど、うん、あの恐怖も伝染しちゃうんで、
そうだね、
そういう意味ではね、
いやまさにコロナがそうだったよね、インフォデミックとか言われてるけどさ
そうそうそう、
うん、本当に
だから結構ね面白い体験でしたよね、
うん
うん、まあ、コロナはねあんま面白いって言っちゃいけないのかもしれないけど、
まあ、不謹慎って言われちゃいますよねそれは、
うん、でもね体験としてはすごく興味深い体験です
よね、そうそう、なかなかできない体験ではあったから、
うん、そうですね、うん、逆に言えば思いさえあればあんだけ広がるってことですからね、
いやそうなんだよ、
ね、誰かが怖いって思えばね、
中身も何にもないものがあんだけ広まったんだから、うん、
確かに確かに確かにいや本当そうですねそういう意味では、
うんうん、そうですよ、
何だったんだってね
いやこれが人間なんだってことですよ、
あ
だからすごく、まあ、ポジティブな例ではないけど、うん、そのコロナの一連の騒動はものすごくだから今我々が喋ってるようなことを確信させる出来事だよね、
はいはい、そうですね、うん、確かに確かに、
こんなにっていう、
そうですね、
こんなに強力に広がるってい
ろんなのがバズり倒してましたもんねその恐怖を伝染させるものもバズってたし、うん、
確かに
ちょっとほっこりするようなものもめちゃくちゃバズった
じゃ
ない
ですか、うん、
時期にね、
そうだったね
それこそ外国だったらスペインとかね、うん、そういうところだったらその、ま、マンションから出られないから、
うんうん、
あのベランダ出てみんなで歌うとかね、
はいはいはい、
なんかそういうのもバズったじゃないですか、
うんうんうん、
だからいろんな思いがあったらねそういうのが、うん、出てくるというか、
そうなんだよね、うん、だそれと表現形式がぴったり一致するとバズっちゃうんだよね、勝手に、
本当本
当誰がどこで見つけてきてこんなに紹介してんのって思うんだけどバズっちゃうんだよね
確かに確かにバズるってねその文脈がもうなかったですからね、僕らがビジネスを始めた頃は、
ね、うん、口コミを起こすっていう発想だったから、うん、15年前はね、
そうですね、
バズっちゃうっていうそのそれはなかったからね、うん、発想として
バズりすぎて焦っちゃうみたいな、
そうそう、どうしようどうしようどうしよう
気がついたらフォロワーが100人から1万人になってるみたいなね、
いやそう結構びっくりするみたいだよ、うん、やっぱりそういう、
ね、
うん、急に起こるじゃんそういうことが、だから YouTube でずっとさ2000回再生とかだった人が急に100万再生1本だけ超えて、うん、なんだなんだなんだってなるっていう、
面白いですね、うん、それがしかもビジネスになるっていうのがね、
うん、いやすごいですよ、うん、
これが本当にすごいなと思
います。すごい時代、そのしてもいいししなくてもいいんだけど、うんうんうん、ビジネスには
でもねやっぱ生活あるから、うん、お金っていうのもやっぱキーワードだと思うんですよ。
そうだね、だからそれが必要だっていうんだったら、うん、もうすぐ
そうですね
なるわけだから。
確かに
僕だったらもうすぐケチャップ売ればいいんですから。
ああいいですねそれはもう全世界が求めてるんで。
そうねあと量産体制を組むだけだから
そうですね、うん、確かに、うん、厨房が必要ですね。
そうだね、厨房だから居抜きで1個購入しないといけないかもしれない
確かに、うん、また探しましょう、
うん、そうだね、
まあ、教官がお金に代わる魔法の授業ということで、うん、お届けしてきたんで、うん、まあ多分なんとなくは分かってもらえたのかなっていう気はするんですよね。
そうね、今どういうことが起こっていて、うん、どういう時代からどういう時代へシフトしているのかっていうことを、うんまあ、少し具体例とか交えながら、
うんそうですね、
あれこれ喋って我々のね事例とかも出しながら喋ってるから、うんうんうん、なんとなくイメージはつかめてるといいなって感じ。
そうですねでだいぶその昔のビジネス感とはその異なる感覚だと思うんで、うん、そのちょっとね慣れは必要かもしれないですけど、
そうね、
うん、でもこれにどんどん慣れていけば、うん、多分全然違った捉え方ができるようになってくると思うんで、うんうんうん、でまあさすがにこの対談動画何本か見ただけでは具体的なところまではね喋れなかったし、うん、その全てを理解できるってわけじゃないじゃないですか、うんうん、だからもうすでにね告知済みだと思いますけど、なんとね、うん、3夜連続のライブ配信をやりますんで、うん、そちらでね、さらに具体的な、うんやり方ですよね、うん、今まで僕らが言ってきたような、うん、その共感をベースにした、まあ、共感をベースっていうかもう、うん共感をリソースにした
そうだ、ね、も
はや、うん、そこからお金も生み出せるしモチベーションも生み出せるし、うん、もうあらゆるものが生み出てくるっていうね、うん、そういうビジネス、まあ、ビジネスのやり方っていうと硬いのかな、うん、そういう生き方
そうだね、
うん、っていうものをどう実現していくかっていう話を、うん、まあ3夜連続でね、うん、3夜連続もやったらかなりがっつりですね。
がっつりだね、うん、それをやっていこうよ。
そう、しかもライブ配信ですから
ねえ、うん、ライブ配信は怖いよね。なんかうっかり失言があったりするともう。
あ、そうですね、うん、僕もこの撮影もね、かなり気をつけながら喋ってますから
そう、事前に NG ワードみたいのをちょっと出してるからねこれは言わないどこみたいな我々ねちょっと失言系ですからね、
炎上系ですから
ね。そうなんですよね、うん、油断するともすぐそういうこと言いますから、
うん、そう、だからそれはまあ気をつけていきましょう、うん、
ライブ配信も引き続き気をつけて、
まあポロリもあるよぐらいかもしれない
嬉しくないポロリだなそれは
まあね、我々ライブ配信自体はそんなに経験がないんで。
そうだね、
そう、特に3夜連続もやるっていうことが初めてですから、
うん、そうだね、
うん、だからぜひ楽しみにしてほしいんですけど、まあ詳しいことはまた多分投稿とかに書いてあると思うんで、うん、まあ、例えば視聴の仕方とか、
うん、
多分視聴の仕方はねこの Facebook グループでそのまま見れるようになると思うんで、うん、その時間にアクセスしてもらえれば、
そうだね、
おそらく配信されてると思います。
でもライブ配信は本当多分何最初にちゃんとライブ配信みたいになったのってコロナ解体新書のやつかな。
いや、サロンでは、
まあ、セミナーがね、うん、ライブ配信されてることはあるけど、うん、あれってなんかこっちの意識としては、うん、セミナーを勝手にライブ配信されてる意識なんだよね。
あ、はいはいはいはい、
だからスペインとかでもさ、なんかガチャガチャライブ配信はしてたけど、
あ、やってましたね、
ライブ配信しますよみたいな感じで、うん、ライブ配信をちゃんとやったのって解体新書のやつなのかなっていう。
ああ、 YouTube でやりましたね、うん、あれかもしれないですね、
うんうん、な意識なんだけど、
うん、
でそっからちょいちょいさサロン内でもライブ配信やってんじゃん、
うん、やってますね。
やっぱりなんか独特の楽しさがあるよね。
いや、本当、やっぱリアクションがね、うん、見れるんで、
うん、
まあ、Facebook だったらそれこそいいねとかもなんか飛んでくるじゃないですか、ね。
あ、いっぱいファファファファファファってな。
ああいうのも見れるし、コメントをね、書き込んでくれれば、そのコメントを読むこともできるし、うん、だから質問とかはどんどんね、随時募集してますんで、
そうだね。
うん、まあ、この投稿にもね、コメントどんどん書き込んでくれれば、うん、各動画にね、みんなコメント書き込んでくれれば、それも踏まえていろいろ話すと思うんで。
う
ん、
そうだね。ああいうのちょっと楽しいなとは。
そうですね、うん、
個人的には思ってるか ら、
だからライブ感はめっちゃいいですよね、本当に
いいね、うん、でも3夜連続どうなるだろうね。だってその同じ時間にいるわけじゃんその楽しさってやっぱあるね。
そうですね、う
ん、やってみると分かる。
地球上にね、
うん、
同じ時間ちゃんと生きてるわけですから。
そう、そして同じものを見ながら、
うん、
コメントをしてそれを読んでっていうことができるっていうのはすごく面白い、なんか文化として、うんうん、
そうですね、うん、なので、まあちょっとこの動画がねアップされるのが何日かわからないんで、うん、何日後になるのかちょっとわからないんですけど、うん、多分近々、うん、3夜連続ライブ配信というものが予定されていると思うので、うん、ぜひそちらの方を次は見てください。
いや見てほしいね、
はい、うん、それじゃあ今回はこれで終わりにしましょうか。
はい、
ではありがとうございました。
ありがとうございます。